はい、というわけでまずは週刊 JOBBB ニュースの第418号でございます、はい、前回の配信から2週間あ、はい、経ってますんでその間に起こった、うん、まあ、主に鉄平と文雄の出来事、うん、紹介します。あとその前にですね、今回実はあのレコーダーをちょっとね、あの私自宅に忘れてしまいまして録音機忘れてしまいまして、久しぶりにあのオリンパスの LS11 というのを使っております、はい、少しあの、ね、音質が違うかもしれないですけど、
よう使い込んだ機械ですよね。
そうですね、はい、うん、ぜひあのなんかちょっと音質の違いなんかも感じながら楽しんでほしいです。
敏感な人分かるんかね、
これね。分かるかもしれないですし、
ね、そうですね、
はい、僕は多分聞いても分かんないと思います。
もう全然分からんでしょうね。
はい、はい、まあ、そんな感じでですね、うん、まあ、この2週間ちょっと何があったかということなんですけど、文雄君がですね、久しぶりなんかな、外に出まして、うんうんうん、
まあまあね、いや、まあ、今嫁がちょっと病気してますもんですから、はい、なかなか外出られないという、はい、まあ、物理的な理由があるんですけどね、
は
い、
大阪市内に、
はい、
まあ、久しぶりに出て
出かけました。
はい、あの、はい、2つのですね、はい、展覧会を見てきまして、
見てきましたよ、
はい、で、はい、まあ、うん、実は僕も1個あの別日なんですけど、うん、あの子供と一緒に見に行ったんで、うん、まあ、なんかちょっとそのあたり、ね、見方の違いとか、
あ、そうやね、
まあ、実際に今のその、まあ、メインのこの展覧会ってどう変わったんかなとか、うん、そんなところもちょっと紹介しようかなと思って、うん、一旦は何でしたっけ、
言ったのはですね、はい、これ今
ピカソとその時代、
ハンペラがあります。そうですね、はい、ピカソとその時代ということで、
はい、
大阪の中之島にあります
国立国際美術館、
というんですが、
はい、
これが2023年の2月4日の土曜日から開業しましてですね、
はい、
開業中が開催しまして、5月21日の日曜日で終わったわけですよね。
あ、で、文雄君は見に行ったんは、はい、実はその最終日、
最終日、滑り込みというやつですよね。
なんか展覧会の最終日って、なんか、よう混むって僕は聞くんで、実際、まあ、どうやったんかなとも聞いてきたんですけど、
なるほど、なるほど、
はい、
それともう一つ言うときましょうかね。
もう一つね。
もう一つはですね、これも最終日やったんですけども、
はい、
同じくこれも大阪の中之島にありますですね。
はい、
中之島公設美術館というね、
香
る雪という感じ、
香る雪ですね、
はい、この公設美術館でありましたのがですね、はい、企画展と書いてますけども、
はい、
修理の後にエトセトラというね、なんか思わせぶりな題名がついておりますが、そういうような、まあ、いわゆる古い絵画とか彫刻とかをまあ修理してどうなるかと、どういうふうに修理してるかというようなこともこれ大事なことですからね。
そうですね、
これをまああったと、
まあ、いわゆる修復師の方
が、まあ、そういうこと
そうですね、
4月の8日の土曜日に立ち上がって、
はい、
5月の21日の日曜日に行ったというね。
あ、同じ、
そうなんですよ、
最終日やったんですね。
そうで、それもあの本当に生意気言いますが、要はまあ
生意気言いますか、
あ、まあ、言うときましょうね、お金出さんと行ったんで招待状もらいましてね、
ありがとうございます。
まああの、
まあ、これはっきりさせとかんとね、
そう言うとかんとね、
お金払って行くのとやっぱ招待状で行くの全然ちゃうからね、
そうですね、まあ、金は払ってません。もう交通費を払いましたけども、
交通費と昼飯代ぐらいはね、
そういうことですね、はい、それがあったんですけども、うん、主催者の方からいただいてですね、
はい、
ありがたくそれを使わせてもらうんですけども、
ありがとうございます。
せっかくいただいたもんですから、やっぱり使っておいた方がいいかなと思って、
ね、
ちょっとまあそういう義務も感じてですね、
はいはい、
まあ、最終日に、飛び込んだという
。 ありがとうございます。
でこれピカソの方は2枚いただいてですね、
そうなんですよ、
まあ、あのもちろんこちらも何枚かもらってるんですけども、
公設の方もね、いただきましたけど、
そうですね、この1枚は、まあ、あの公設の方はあんまり鉄平ところね、娘連れでよう鉄平が行きますので、あんまり喜ばんと思いまして、
はい、
ピカソの差し上げた1枚、
そう、ね、ピカソ1枚僕らもらいまして、はい、でピカソ展はね、確かね、子供がね、無料やったんですよね。
国立国際美術館でね。
国立国際美術館。はい、確かね、あの、大人は、お金いるんですけど、子供小学生無料やったんで、うん、僕もいただいた、招待券を持って娘と、うん、小学5年の娘と2人で行きました。
はい、
まあ別日に、
ね、
僕はあの最終日じゃなかったんですけど、はいはい、行きまして、はい、まああの簡単に言うと、はい、もう僕の娘は全く興味なかったんで、あのさっと。さーっとさえ、これもしかしたらラジオでもね、過去に言ってたかもしれないんですけど、
ね、
うん、もうあの入ってすぐさーっと、
あー、走ったんですね、
ほぼ走って、
なるほど、なるほど、
であ
の
現地の、まあ、警備員というか、
あのお姉さん方、
はい、あのプロテクトの人ですよね、絵を守ってる、作品を守ってる人たちに、をハラハラさせたっていうことをしました。
こけて、でも傷つけへんかいなって
。そうですね、
こけるのは勝手やけど、絵が傷ついたらあの人は大変ですからね。
そうですね、彫刻もありますし、
彫刻も倒さへんかいな
って。そうなんですよ、
まあ 心配事をまあ与えたわけですよね。
やっぱ一番あの小学生とかあれぐらいの年代の人を最も警戒するみたいで、まあ、僕はちょっとある意味それを楽しみながらあのゆっくり鑑賞させてもらったんですけど、
まあ、変わった楽しみ方もあるんですが、
そうです
ね、かく言う僕もですね、はい、もちろんこの2つとも見たかったことあったんですけども、うん、僕はまあ今まであのずっといろんな展覧会見てきたけども、
はい、
一回もその警備員の方からですね、声かけられなかったことがなかったわけですよね。これは新記録だと思うんですけど、私は。
あ、なんかギネスに乗りたいぐらいですよね。
ギネスにね、乗りやったら乗りますけども、は
い、乗せてくれない。
そんなようなこと乗せるんでしょうね。そうですね。もう必ずね、
はい、
なんでか知らんけど、僕入った時から、後ろに気配感じるんですよね、警備員の方の。
そうですね。まあ、どこでもそんな話してますよね。うん、
まあ、ジェームズ・ボンドみたいなもんでね。
なるほど、ね。
もうしょっちゅう、だから、もうピストルがあったら撃てるように片手を。
背中をずっと気にして。
背中を気にしたら、いつ弾が飛んでくるかなと思いながら見てるというね。
なるほどね。
これ本当にね、若い時からそうですね。
は
い、
ああ。
何十年この状態が続くのかと思って。
はい。今回もそうでした。
この、いや、それが今回違った。
今回違うかった。じゃあ、もう、記録途切れた
と。これ途切れてしまった。残念ながら。
あ、ギネス乗る前に飛び出てもらった、
そうなんですよね。まあ、今回も何かいろいろ言われるやろなと。
はいはい、
まあ、ボールペンは持っていかないようにしようと。万年筆はもう関係た金庫に入れようとね。
はいはいはい、
まあまあ、何時か、シャーペンは一応持っていくと。
あ、
まあ、シャーペンもこれ嫌がられるんですけどね。
そうそうそう、
芯が飛び出して、絵が汚れると。
なるほど。まあ、可能性ある。
どうして飛び出すんかいなと思うんですが。
なんかそれ、雷に打たれて死ぬのと同じぐらい。
あ、まあ、それぐらいですよ。まあ、今回何言われるかいな思ってね、
はい、
まあ、服装もそんなに派手にせずにですね、ちょっと赤も減らしながら目立たないようにしながら、
シグナルファッションやめたんですね。
そうですね、やめてませんけども、少なくしたとかね、はいはい、そんなんで、あれ言われると嫌でしょ、気分が悪いからね。
あ、まあ確かにね、
うん、腹が当たっても、まあ、あの人ら怒ってもしゃあないと思って抑えないかんし、
はい、
せっかくまあアートを見に行ってですね、はい、気持ちのいいアートにならんわけですよ、あれになると。これね、そのアートだけと違ってね、
アートね、
まあ、そういわゆる
その引っ越しセンターみたい
な、民族学博物館行ってもそういうことがあるんですよね。
あ、これ万博跡地にできてね、まあ、僕らのこの本局からちょっとすぐってそこにあるんですけど、
まあ、大好きな博物館、
太陽の塔のある、ね、
そういうことで、どこ行ってもそのそういう博物
館と
民泊でも普通のとこでも、
はい、
ずっと言われ続けてたんですが、
はいはい、
なんでこんな話をまあ僕したかというと、今回本当に何十年ぶりか、まあ、80年ぶりとはちょっとオーバーかバカだけども、それぐらいにですね、まあ、何にもなかったね。ちょっとまあ逆に言うたら、僕ちょっと年寄ったんかいなと思ったりね。
言ってほしい。
どこが消えたんかいなと。
部分もありますよね。
そういう、幅を期待してたんですけどね。それがなかったということで、このまあ、トップの今日のニュースにね、これ取り上げてるんですよね。
これは僕らとしてはね、もう、一面のニュース、
ね。そうなんですよね。で、ピカソ展は、
あ、はい。
言われなかった。
ピカソとその時代っていうね。
ね、クレーという人と、マティス、
ジャコメッティ、ピカソ。
この、まあ、はい、4人の方があって、ね、はい、まあ、主にピカソさんがやっぱ中心やって、
そうですね、
まあ、久しぶりに、ピカソのね、展覧会見て、
うん、
なんかこう、お尻の穴か、こう、目ん玉かわからんような、うん、まあ、立体絵画っていうんですか、うん、あんなの、まあ、まるで縄文のね、彫刻見てるみたいな感じの、縄文の、まあ、ああいう陶芸見てるみたいな感じの面白さがあって、
はいはい、そうなんですね。
やっぱりピカソってなかなかええもんやなと、自由に言っとるなと思ってね、別にね、頭の上にお尻が上がっても構わないし、
うん、
まあ、そんな意味で言うたら、まあ、楽しい展覧会、
ね、
僕は好きなんですから、
はいは
ね、そういう意味で、まあ、あれ大変良かったんですけども、それ見ながらもしょっちゅう、まあ、期待してたのは背中のその掛け声というか、忍び寄るような、
いや、大体ね、
忍びのもの
なんですよ。忍びね、忍者ね。
はいはいはい、
忍者の人たちって、まあ、一部屋に、だ
い
た
い
二人ぐらいおるんですよね。角に一人、角に一人みたいな感じで。
そうですね。まあ、ちょっと小さい椅子が置いてあった、ね。
そうそうそう、椅子を置いてて、うんうん、で、独特のエコバッグみたいなの
を
持ってて、
ね、
はいはい、で、まあ、その中に多分いろいろ
着て、まあ、黒系の服が多いよね。
そう、黒系が多い。で、まあ、で、女性、ほぼ女性ですよね、うん、日本の場合は。
男性もこの僕ね、何回か会いましたけど、ね。
まあ、それでもやっぱり女性が、
女性の方が
業界は多いかなっていうので。
あんだけの粘りはやっぱりね、男は無理かもわからんね。
そうですね。うんうんうん、で、まあ、ずっとこう、はい、作品を見、
そうそう、
そして観覧車を見っていう感じで、で、文雄君みたいなやつが入ってきたら、
はいはい、
ロックオンって感じで、ね。
そうですね。まあ、特に僕なんかは、まあ、カメラを持ってるからね。 このカメラというのが宿敵みたいな感じやね、あの人らにとってはね。
やっぱりね、撮るって言いますからね。
こういう、撮るっていう
のは、ね、
絵を撮ってるわけですからね。
そういうことです。
なるほど、まあ、美術館。
ピックアップとか、
あ、なるほど、なるほど。
テイクとか、
はいはい、
テイクザピクチャー
とか、まあ。もちろん、撮ったらあかんのは撮らないんですけども、
はいはい、
まあ、撮って絵のがあったら撮ろうかいなと思って、首に下げてるわけですよね。
撮影をね、パチッとね、
うん。で、入り口のところで、写真 OK ですか、あ、ダメなのもありますけど、それ書いてますよ、と。
はいはい、
それは撮らんといてくださいね。で、メモ OK ですか、言ったらですね、OK ですけども、はい、ボールペンとかはダメですよということで、
はい、
もしよかったらここにあるこの鉛筆でメモしてくださいということで、
いつも文句言うやつやろ、
うん、まあ変ななんか短い鉛筆であ
の挟むやつですよ、ね、あのバインダーとかにこう
引っ掛けて、困るんですよね、細くてね、なんか書きにくくて、
はい、
まあ、せめて、まあ、HB の濃さやと思うんですけど、
うす、ね、
もう少し濃いのが僕ら年寄り欲しいわけですね。
だから 2B とかね、 3B とか欲しい
んですよね、まあ、4B があったら一番いいんですけど、はい、そんなはないみたいですね。
やっぱああいうのもね、絵につくと修復しにくい、
は
い、
ああそうです
ね、それこそこの後行く、
はい、
修理がしにくい。
あ、そうかも分かりません、
ね、
まあ、そんなことがあって、
はい、まあ、いろいろ注意事項を聞いてから中入って、
でピカソは今回はですね、
はい、
3、4点撮ったらあかんのもあるけども他はもう OK ですと聞いて、
はいはい、
なこのカメラを使っていいんですか、はい、もちろんストロボとかそんなのはダメですけども、
フラッシュはダメ
です、それはまあ常識で三脚持って入らんという常識やん、それはそれはしないんですけども、
はい、
そんなところでまあ比較的安心して、ね、
安心できましたね、
入っていったんですよね、
はい、入ってきました、
入っていって、
はい、
まあまあ、やっぱり一番びっくりしたのはですね、はい、もうほとんどの方というか、まあ、7割ぐらいの方が皆さんスマホでね、
はい、
撮影してありましたね、ま
あ、やっぱり撮ってはったんですね、写真は。
それ撮っていいんです。
いや、分かってます、ね、そのやっぱりみんな撮るの好きなんですね。
大好きです
ね
大好きでね、もう
大好きなんですか、
僕はもう本当こないね、
はい、
やっぱり禁止しはるというのはこんだけそのスマホでもあれ、まあ、カメラでもあれ、うん、そういうそのものを撮るというのか、
はい、
やっぱり撮るって楽しいんやね、あれ柿の木撮るみたいなもんでね、
あ、まあ、山菜とかね、果物
なもんでね、
楽しいよ、
中にはそのもう撮った現場からですね、
はい、
家族か、まあ、友人かなんか分かりませんけども、
はい、
送ってある人もおるわけですよね、
はいはいはい、
ああ、でそれでそういう人ははるばるとした顔してね、
あ、
やってはったんで、ああ、これやっぱりこう7割ぐらいがこうしてるということは、
はい、
まあ、僕と同じように苦しんでした人が7割ぐらいおったんちゃうかいなという、ね、
多分そういうことでしょうね、
うん、そんなんで、
うん、
で雰囲気もね、
はい、
このピカソ展非常に良かったです。
あ、そうですか。
他の、まあ、展覧会行きますと、
はい、
まあ、黒服の方だけじゃなしに、
うん、
なんとなし陰鬱な感じがしてね、
あ、
まあ、見せていただいてるというんですか、
はいはい、
なんかそんな感じがして、もちろん見せていただいてるんですけど、金は払ってますからね。
そうです、
ね、僕払ってない、
払ってへんやんか。
僕はもうもちろんそうなんですけど、他の人は払ってあるわけです、
ね、まあまあこれも誰かが払ってるんですからね、
もちろんそうです、
招待状っていうの
ね、はい、そうですね、はい、まあ、そんなんで、
うん、
まあ、それを伸び伸びとしてね、
今回はね、
うん、まあ、普通のそれこそ、まあ、言うてみたらちょっとしたパーティーみたいな感じのね、雰囲気がありましたね、
まあ、楽しむってことですよね、
うん、面白い、みんな喜んでました、
ありがたがるというか楽しむっていうことです
よね、ありがたいで拝ましてもうてね、
あ、生ダブ、
まあ、なんちゅう、うん、生ダブ優勝は、まあ、最近はないと思いますが、
はいはい、
まあ、そういうような方というのがありがたいというんじゃなしに、まあ、ピカソ君という感じをね、マチシ君というような感じで、
はい、
まあ、おもろい絵描いてるやんけと、
あ、
ま
あ、
これは俺もこんなん描きたいけど描けへんからね、楽しませてもてるんやというような、
うん、
まあ、そういうような立場でみんな見てはりましたね。
あ、よかったじゃないですか。
それよかったです、
うん、
でやっぱ写真を開放することによって、
はい、
これだけその、まあ、見る人の立場とかですね、
はい、
本当にアートを楽しむというのか、
あ、
まあ、与えられたものを、まあ、なんかありがたくいただくんじゃなしに、
はい、
もう自分が撮りたいもの見たいもの楽しみたい見方で見れるというね、そういうものの、まあ、いわばその、ね、なんていうか入門としてのカメラというものがあってですね、
はい、
まあ、まだカメラなしにそういう気分になるのが一番いいんですけども、
まあ、確かに
カメラというものが、まあ、日本人はまあちょっと慣れてないですか、与えられたものに対してね、カメラやと、まあ、恐ろしがらずに撮れて、で友達にも、あ、今こんなん綺麗なんやでと、こんなおもろい顔の姉ちゃんみたいやでとかね、そういうことが、まあ、すぐに発信できたり、帰ってからでも自慢できるというようなですね、
うんうん、
まあ、本当に綺麗なもの、珍しいもの、見たいものを見たその気持ちを素直に発見できるものとして、
うん、
まあ、日本人の場合やっぱりカメラが必要なんかいなと思ったし、
日本人だけ
じゃない、いや、まあ、他は知らんけどね、まあ、まあ、なんかそんなんちゃうかいなというような。
どうでした、人多かったですか。
おお、かなり混んでました。
最終日だったから、
まあ、最終日でしたからね、だから僕もその僕は逆にこれは面白いなと思って、
はい、
絵を見るんじゃなし、絵は大体今まで見たことのある絵が多かった。
あ、そうなんですね。
それはそのいやカメラをっていうかスマホを 構えてですね、はい、その絵に向かっていく人っていうか、本当に、まあ、果実を飲むような感じで美味しいね、はいはい、飲んでるような人の表情を捉えるような、むしろその人と絵の関係をですね捉えるような、はいはい、まあ、カメラを使ってました。
あ、カメラ、
うん、でライブもそう、何枚かそういう絵がありますから、また、はいはい、ね、見たい人は見せますけども、あ、まあ、そんなんで、
だからその7割のうちの中の、うん、まあほぼ全員と言っていいぐらいの人が、まあスマホを使ってたっていう。
まあ、
ね、全員みたいに、そのレンズが出るカメラっていうのは、うん、まあ、やっぱりちょっと少なかったかな。
少なかったですね。全く一眼レフ系の人は少なかったですね。
あ、
まあ、それでも、一眼レフでも良かったんでしょう、あれは。カメラ OK。まあ、
何でも良かったんですよね。
何でも良かった。カメラ、ね、ここは何でも良かった。
ここは
ここは。もう一つのところがこれからありますが。
あるんですか。
はい。まあ、そんなんでですね、はいはい、まあ、久しぶりに気楽にピカソさんと対話できたっていうか、はい、マチスさんと握手ができたとかね。
あ、
まあ、感じ好きなかったかな。ジャコメっていうか、
クレー、マティス、ジャコメ
っていうか。クレーも結構あのシンプルな色でね。
あの彫刻誰でしたっけ、
あれはね、この
ジャ
コメッティですよね、は
い、なんかあの針みたいなや
つ、ね、
針金みたいなやつ、
あれはあんまり結衣とかあんな好きじゃないでしょうね、
まあ、あんま好きじゃなかったですね、
うん、なんか骨の上にコルタルンタみたいなね、そうそうそうそう、魚の骨、ね、みたいな感じの
独特のね、
まあ、あれは、ね、面白いですよ、なかなかね、
あれも確か撮影できたはずなんですけどね、
まあ、できました、
僕やった記憶がありますね、
僕も撮ってますよね、はいはいはい、まあ、そんなとこで、はい、本当にあのこういうような感じでですね、美術展というもんか、美術作品がね、うん、開放されてほしいなというような感じがありました、ね、
さっきちょっと面白いな、ね、単語言ってました、写真を開放っていう、ね、
写真で
アートを開放、
そうそう、写真でアート開放運動です、
アート開
放センターちゃいますよ、
センターね、まあ、うん、アート開放運動、
そう、本当いっぺんそれ やりたいですね、はい、僕あのどこ行ってもそれ感じるんですよ、
ゼレンスキーあたりに言ったらどうですかね、
まあ、あの人はちょっとね気が合うかどうか分かりませんけどちょっとあの顔が厳しいからね、
全然笑わなかったですね、
うん、
ちょっと笑ってほしい、
まあ、あれはあれとしてね置いといて、
はいはい、
まあ、そんな感じがしたんですよ、
あ、 あ、
まあ結構気切りを帰ってきて、
はいはいはい、
家帰ってきて、まあ、楽しそうにそのアートをですね、
はい、
自分のものにしてはるっていうのが楽しんではる、スマホっていうのを武器にしてね、してはる人の顔を見れて、あ、これがまあほんまに美術を鑑賞する顔やし、
じゃあふみおくん、それね、ふみおくんの宿敵は何の仕事してたんですか、
あの人らはね、
はい、
そのうちの4点ぐらいだけね、
はい、
撮ったらあかんのがあるんです、
ありましたね、撮影ダメなやつね、
うん、それがね暗いから分からへんのです、
あ、
小さいの、
あ、撮影していいかどうかっていう、
うん、もうほんと直径が5センチぐらいかなんかそんなんのね、なんかこう小さい紙が貼っとって、で大概の人がみんな撮ってるからそれもずっと撮るんですね、
あ、流れでね、
うん、でその人らが誰が撮るかというその前のところで待っとって、
ふみおくんなんてもう絶対
僕はまあだからそういう時はもう後ろ向いてね、
あ、全く興味ない風に、
興味ない、興味ない風にして、ね、後ろ向きながら、
そう、
こう、とっとっと嫌味でこうやってたんですね。ところがほとんどの人が、まあみんな、あ、それ、大した作品ないんですよ。
はい、
なんでこれになってるのか。
まあまあ、権利関係です、ね。
まあまあ、多分僕も分かってながら言うてるんですけど、まあ、しょうもないなと思って思う。
しょうもない言うた
ら。おもろいのがある、いやいや、しょうもないもんに、まあ割とマーク貼ってたんでね。まあ誰かうるさいやつがおんねやろなとか、まあ、ね、みんなで、お前らが金出したかもしれんけど、だ、うん、みんな地球人のもんやぞとか。みんなで楽しんで、
みんな兄弟
だと、まあまあまあ、
人類みんな兄弟、
それまたちょっとアート引っ越しセンターと関係ないけども、まあ、そういうのね、
はい、
ことで正しい、もうみんな安心してますから、
撮る人もいるでしょ、
そうね、撮る人がいるっていうか、ね、マンホールにはまる人がおるわけですよね、
お
う、はまったところにマンホールがないと思ってずっとやっと思ってはまった、
あ、
マンホールにはまるっていうのはその警備員の方がですね、はい、トントンと肩叩くわけですよ、
おう、肩叩いて、
うん、それでね、もう普通なら写真なんか絶対撮らへんし、美術館行っても違反行為なんか絶対せえへんしだけど、今日は、はい、まあね、そういうなんかハイキングに行ったら気持ちで楽しんではった人がドキュッとこうするわけですよね、中にはね、もうその現場でね、
はい、
もう消さされてる人もありました、スマホもね、で、まあ、自主的に消してる人もありました、
あ、
うん、まあ、消せと言われて消したのか、そこまで会話まで聞いてませんか分からんけども、ね、中にはもう無視してね、
うん、
スッと行った人があって、それをこうスマホを取り上げて、
うん、
まっぺんその中人のスマホを触るようなことはしないわけですよ、それすればまたちょっとまたおもろいんですけど、
すね、
話としてはそれはないんですよね、は
い、
ただまあ半分以上の人がやっぱりね、まあ、消してはりましたね、 その警備員さんのところでね、その映像、
うん、まあ、真面目ですよ
ね、真面目な人多いやなと思って、ね、うん、ちょっと僕も見習わなあかんなと思ったんですけども、はいはいはい、まあそんなことがあって、
うん、
でまあそんなんである美術のことを知ってる人にそんな話をしたらね、
はい、
最近結構そういうところが増えてきてる言ってましたね。
ああ、その撮影 OK、
撮影 OK なところが増えてきてる言ってましてね。なるほどな、はい、まあ、あの撮影という、まあ、ことをそれを撮影せんでもまあ、うん、ね、内容なかったも、まあ、自由に見られるような雰囲気やったらいいんですけど、うん、我々は割とお上のもんやとか偉い人のもんやいうことで今まで見せてもらってる立場でね、
うん、
絵を見てましたから、そういうことができひんような、
うん、
まあ、体質になってしもてるわけで、残念ながらね、
うん、
と僕は解釈してるんですけどね。
あ、まあ、
でそれをまあスマホとかカメラがですね、
はい、
一心にそういうようなタブーをバッと取ってくれる
解放ですね、
まさに。だから解放、アート解放運動、
アート解放
でそれをやってたおかげでですね、機嫌ようやってたんですけど、4点ぐらいのところでですね、せっかく解放された人がね、まあ、あの例のプロ、あのね、
警備員さんね、
警備員さん、まあ、これ仕事やから、
あれなんて言うんですかね、ああいう人のこと。
わからんですよね、まあ、
警備員ではないでしょ。
うーん、
なんか要はキュレーターって言いますよね、
まあ、キュレーター中さは違いますよ、学芸員言うんですよ。
あ、まだ別なんですか。
あれは全然別でね。
あ、そうですか。
まあまあ、あの、まあ、行き分かってるかも、
まあ、中にはね、学芸員さんもいてるかもしれないですけど、
まあ、それは分かりませんでね、うん、まあ、そんなんで、はい、せっかくな気持ちをやってはったのに、まあ、気の毒にまた硬い立場になって戻らなかったなというような、
うん、
特にまあそんなことを感じる女の人がそういうね、割と反省しはる方ですから、
あ、
そんな方が多かったですね。
あ、そうなんですか、
うん、まあ、そんなんで、
はい、
一つ、まあ、この国立美術館でしたかね、
国立国際美術館、
はい、このピカソ展は一つ、まあ、はい、アート解放運動の一歩前進という意味で、ね、
これちょっと明るいじゃないですか。
そうですね、まあ、それがあったんです。
そういうの聞きたい。
それで、
はい、
次に
その後、
まあ、あのこれも招待状を持てますと、やっぱり言っとかんとね、
はい、
悪いなというような義理半分でですね、
中之島公設美術館、
これはまたすごい、もう超高層ビルのところにあります豪華絢爛なね、
すごいな、
中にあるんですけど、これがね本当におもろかったのは、
おもろかった、
おもろかったというのは、その内容はまあまあ、まあ、
修理の話ですね。
キュレーターの人には悪いんですけど、そんなに興味がなかったですね。
修復修理、
それとね、もうめちゃくちゃ暗いんです、中が。
ああ、暗そうや
ね。もうね、もう60越した人には無理ちゃいますか、あれ。
ピカソのこの版権とやっぱ全然ちゃいますよね、色使いが。
ピカソもねかなり暗くしてたんですよ。
あ、そうなんですか。
ま
あ、
それでもまだマシやった。
これ黄色地でね、なんか明るそうじゃないですか、ピカソは。
の中の島
公設はなんか暗いですね、全体的に。
うん、なんでもあんな渋いというのか、まあ、うん、渋いというのは、まあ、僕は悪い意味で言ってるんですけどね。まあ、
雰囲気作りでしょうけどね。
ああ、まあね、あのカメラでもあれね、0. 何歩ぐらいの明るいレンズでないとね。
だいぶ明るいな、それ。
トレンぐらいの。
そんなレンズ持ってる人おらへん。
まあまあ、持ってたおもろですけどね。
1.2 ぐらいでいいんです
か。まあまあ、1.2 やった僕はありますからね。はい、まあ、それは置いといて。とりあえず、そのね、暗かったね。
はいはい。
でまあ、内容的にはしっかりした内容でね、まあ、それ朝日新聞社が関係してあるんですが、間違いはないんですけども、ここでびっくりしたことは、
ほうほう
今までね、ちょっと僕ショックやったんですよ、あのアート解放運動やってるものとしてはね、
はい、
これがね、ただ後で分かったのは、この展覧会だけやとは言うてはったんですね。
あ、だけね、
そのいわゆる監視員の親方みたいな女性の方に聞いたんですけども、はいはい、この時は、
はい、
なんと場内にね、
はい、
なんか監視員の方がね、札を持ってこうずっとこうね回ってあるんですよね。尋ね人してあるみたいな感じでね、
あ、
まあ、こう大きな声出さへんから、誰かまあ電話であの、うん、誰か探してほしい人が来たんかいなと思って、わざわざその人の持ってる、もう、ね、暗い目の中を無理した、暗い歴史の中を無理して見に行ったら、
はい、
恐ろしいことを書いてましたよね。スマホ撮影自由って書いてあるんですよ。
え、
スマホ撮影自由。
あ、
まあ、見たかったらそれも映像で撮ってきてますから、後で見てもいいですけど、まあ、それに似たようなことがあって、スマホの絵がボンと描いてね、
はい、
フリーなんです、これ。
あ、
今までそんなことなかったんですよ。と毎回ここの展覧会行ってるわけないんですけども、はい、まあ、あの今回ちょっとしばらく 2,3 回サボってただけに余計生きてみたかったんで、最近どうなってるかいうことがね、その撮影中と思ってね、
お、
俺スマホあらへんよ、それだったら。
あ、
ね、わしのあのパあのなんちゅうあれ、あんな、あれ。
コンデジ。
コンデジっちゅうの？
コンパクトデジタルカメラ。
タブさんが、あの、でも、メールくれるやつやな、
うん。
あれも自由なんかというちょっと聞き忘れたんですけどね。あれも一応カメラついてるんですよ。
あ、
まあ、あれで撮れるかどうか別としてね。
ほう、
要はスマホは自由ですよと、
はい。
スマホを自由に使ってくださいって、これは初めてでね。さすが朝日新聞すごいなと、まあ、思ったんですよね。で、それで僕はまあ念のため、まあ多分ダメや思ったんやけども、
うんうんうん、
会場でと、まあ、 出るときにですね、僕自分のこのコンデジ、これコンデジションですか、これ小さい、はいはい、これを持って行ってですね、はいはい、これはダメですかって、これは大丈夫ですと、こう言われます。さあ、それでね、時間があったらね、はい、なんでこのこんな、まあ、そんなに打つ、
要は、スマホ OK で、ね、
これはダメ。
コンデジダメな理由ってな、
うん、理由聞きたかったんですけど、ちょっともう急いでってね、まあ、家もちょっと早く帰れる理由がありました
から。それ聞いと
かな、それ。いやいや、もうあれだ、また、ここでまた揉めるんだ、あれ聞くと、また、
キ
ュレーターが出てきたりね、せっかく招待状くれてはる、まあ、エレンさんが来はったりしたら、俺も言えとか、僕言うのも嫌やしやね。
まあ、事象としては、うんうん、そういうこと
ですね。そうやったんですよ。それ、理由は聞いてません。
それ気になりますね。
気になる。
めっちゃ気になりますね。
気になるんやけども、まあ、それでもね、はい、やっぱ、ああいう、その、まあ、権威のあるというんですか、まあ、ところが、わざわざスマホ、OK をわざわざ出さはった。で、しかも、毎回ですかって、いや、今回、誰だけになるかもしれませんと言うて
はります。後日は分かんない。この後は分かんない。
実験してはるんでしょうね。はい、まあ、そういう、やっぱり、アート解放運動中も、まあ、賛同してもらった、してくれはったかもしれません。まあ、もちろん、これ、正式に僕、そんなこと、選挙運動みたいにやってるわけではないんですけどね。
みんな分かってますよ。
ただね、そういうことがあって、うん、おこれ、ちょっと、可能性が出てきたなと。
いいっすね。光当たってきましたね。
ただ、暗いとこやけども、まあ、スマホやったら撮れるんかな。それでもね、なんか1割ぐらいの人はやっぱりスマホで撮ってはりました。撮れるか撮れるか分かりません。僕もスマホ持ってないからどの辺の才能持ってるのかね、はいはい、で僕もやったらまあ割と撮れたかも分かりません。あのプラスやったらね、まあそんなことがあって、ここはまかりの解放運動の一歩としましてですね、うんうんうん、スマホからでも何でもまあそういう恐ろしいものに立ち向かうときに、うんうん、ね、やっぱり人と道具でちょっとまあ解放されて見せてもろてるんじゃなしに、まあ見たげてるちょっとオーバーやけども、うんうん、まあ収集しはった人も楽しまはってんったら楽しむ同じような気持ちで、まあその映画を見せてもろてるっていう、まあ収集した人のまあ仲間みたいなものの立場で見られるという、
どっちがしたいかってことですよね。うん、見に行く人が主体なんですよね、結局は。うん、が主体じゃないんですよ。
主体でなかったもいいんですけどね、まあ、まあ、それはいいんですけど、対等っていうか、集めはった人が、まあ、琴屋さんとか、そんな人から、あのね、あれは。
そうか、ちょっと分かんない
です、うん。集めてあると思うんですけど。
まあ、今日良かったですね、
うん。それはね、明るい光が出てね。
あ
の、またこれからも公設美術館、僕これこの次どうなったとか、ね、
中之島公設美術館、
そうそうそう、まあ、うん、もちろん次の時にスマホがダメや言わはったって別に怒るわけじゃないんですけども、うんうん、そういうようなこのスマホというのか、あと解放運動みたいなものの精神みたいなものが分かっていただいたりのかいならという希望は持ちましたね、
うんうん、ありがとうございます。
でピカソの方はそんなんで非常に良かったです、
まあ、ピカソはカメラしてなかったんですよね、
してなかったですね、
素晴らしいです、
ね、ただし4枚ぐらいそのタブーがあって、
あ、まあまあ
それに引っかかった人はもう気悪せんとね、
うん、そうそうそう、
もうそれはもうしゃあないと思ってね、うん、そういうケチな持ち主がおんには思ってです
ね、いや、まあ、
思ってはったらいいと思います、ね、
いや、あとやっぱり警備員の仕事なくなるやん、
はい、まあそれもあります
ね、うん、それなくなったら、
だからまあそのアート解放運動ができた場合、はい、警備の方々のね、これ保証を僕がせないかんのかいなと思ったりね、まあそんな心配もちょっと
そこまで考えてるんですか、
まあ、考えてますよね、
さすがですね、
はい、まあそんなことがあって、まあ、全然関係ない話になりましたけど、は
い、
やっぱり僕ら庶民は美術館でしか見られへんわな。
そうですね、
そういう時にやっぱりもうちょっと気楽なね、うん、解放した心でピカソが楽しめるとか、まあこういう修理の関係の、まあ、いろんな難しい修理の内容もあったんですけど、それもまあ、
う
ん、気楽に見られるような硬くならず
ね、
美術館と対面、美術品と対面できるように、
まあ、アートですからね。
関係者の方がまあご努力を願いたいなと思います。
そうですね。
そしてまた努力については時々私も評価のためにね、いろんなところへまあ有料で行く場合もありますし、招待券で行く場合もありますけども、
ね、
遠慮なしにその辺のことをですね、
はい、
まあこの番組の社会的な影響力はほとんどゼロやと思いますけども、
ね、これね、
うん、まあ、それがこの番組
ゼロではない、 0.1 ぐらいあるんじゃないか、まあ、ゼロじゃなかったらいいんですよ、何でもね、 0.1、 まあ、0.1 あったらいいんですよ、ま
あ、ちょっとでもあるかもわからんね、
いや、ある
そういうところで、まあ、僕も発表させていただいてね、
はい、
解放運動もこれからもちょっと続けさせていただこうかいなとも思っております、
は
い、
あとね、
はい、
まあ、これ解放運動とは全く関係ないんですけど、
まあ、こんなことも言いたい、
は
い、
僕ら あの鉄道顧問の
そうです、ね、
タブさんがですね、
はい、
5月の19日の金曜日にご来局いただきまして、はい、
嬉しかったですね、もう顔見て嬉しかったね、
はい、で、まあ、いろいろ楽しい話を、まあ、僕ら3人でやって、まあ、昼飯はね、近所の北海屋行ってラーメン食べたんですけど、はいはい、
あれもうまかったですね、はい、餃子美味しかったね、
餃子美味しかったです、うん、まあ、ちゃんぽんも美味しかったですけど、
またまた
でね、まあ、なんでタブさんに来てもらったかっていうと、まあ、この後なんですけど、この後長寿山陽道ボラボラの57で、
はいはい、
まあ、皆さんと一緒に山陽道歩くんですけど、
しはったやつですよね。
で、その中でですね、うん、あの、内田百軒さんの生家っていうのが、まあ、お生まれになった家で、
はい、
なんか今どうもなんかマンションかなんかの建設現場になってるみたいな、もともとなんかさら地あったみたいなんですけど。
僕、行った時はあったんですけど、まあ、ちょっとね、
はい。あの、1年ぐらい前にそういう、あの、看板が建ってたっていうのを僕はあの、Google ストリートビューで確認してるんで、もしかしたら今もかなりあの、なんか建物できてるかもしれないんですけど、まあ、その内田百軒さんの生家から、まあ、今回スタートするんですけど、その内田百軒さんの、あの、百軒の軒っていう字がね、
はい、
あれ、あの、資料によっては、あの、間っていう、間って言ったら両方とも間っていう字なんですけど、はい、あの、人間の弦っていう間と、実はもう一つこの間にはですね、うん、字がございまして、あの、門構えの中の字がですね、人間の弦は火なんですけど、
うん、
あの、もう一つの字はですね、月っていうのがあるんですよ。はい、ムーンの月ですね。
ね、
はい、で、内田百軒さん、資料によって、その、表記が違うんですよ。
はい、
今、僕らの知ってるその間もあるし、昔、その昔っていうか元々の字のあの間、月もあるんで、
はいはい、
それがなぜそうなったんかっていうのを実は僕タブさんに、
うん、
あの聞いてたんですよね、
うん、
その来局いただく前に、
うん、
でタブさんも、まあ、タブさんのお持ちの内田百軒さんの随筆とかをこう持ってきてくれて、
はい、
まあ、この年代はこっちの間やと、うん、でこの年代はこっちの間やと、しかもその活版刷りと木版刷りで実はちょっと違うんやみたいなことをね、使い分けしてたんちゃうかみたいな話をまあいろいろと教えてもらったんですけど、まあ結局のところもう分かんなかったです。どういう使い分けしてたかっていうのは分かんなかったんですけど、まあ少なくとも内田百軒さんがこの百軒の軒に関して非常にこうこだわりを持ちたことはまあ間違いないと。で、どちらかというと、月の方を使いたがってた、旧字の方を使いたがってた。
そういうふうに感じましたね。
そう、節があったっていうことで、
うん、
まあこれ相当2時間ぐらい田部さんに話してもらったのが今、かいつまんで今紹介させてもらってるんですけど、まあそういうことが分かりました。
で、なでてっぺいが、内田百軒さんのことで、田部さんにご出馬願ったということもちょっと言うとかないといけませんね。
ああ、それは、どういうことですか、う
ん、いや、内田百軒さんが鉄道について、いろいろ物書きっていうか、
そうですね。
なんか、アボ列車かアホ列車か知りませんけど、
そうですね。
そういう著作があって、
そうそうそう。
まあ、いろいろ鉄道が大好きな方やったっていうことがあるので、
はい、
で、しかも勝ってた田部さんが、内田百軒さんのことを僕ら前で話してくれはったから、
うんうん、そうですよ。
彼に出馬願ったわけですよね。
そういうことですよね。
うんうん、
はい。まあまあ、そんなこともいろいろ、あと他にまあ、この後聞いてもらったら分かるんですけど、あの東岡山駅の駅名の編成、はい、名前がね、長岡から、何でしたっけ、長岡から西大寺になって、
はいはい、
まあ、東岡山になった話とか、そんなことも、あと、まあ、西大寺で言うと、大和西大寺っていうのがね、
そうそう
近鉄の駅で、あの奈良の方にありますけど、
はいはいはい、
まあ、大和西大寺の、関係、
そうです。
東岡山、と大和西大寺関係あるんかとかね、
はいはい、
その要するに同じ西大寺の名前でしたからね、はいはいはい、っていうのもなんかいろいろ話してて、あ、鉄道の駅ってそういう理由で名前変わんねんなっていうのを、これをまた1時間ぐらい話していただいて、
はい、
まあ今ちょっと皆さんリスナーさんと共有してるってわけですね。
そうです
ね、ちょっとまとめるのにはね、まだ僕ではちょっと力不足というかわけわからんかったんで
ですね。
まあ実際にタブさんに、このマイクの
難しくて、
そうそう、マイクの前で喋ってもらわんと、
はい、
あれやっぱその、ちょっとまとめるのは無理やったな。うん、俺ではな。
ちょっと力不足やね。
そうですね。はい、はいはい。まあまあそんなことで、タブさんにも来ていただいて、
はい、
まあタブさんも、
助けてもらいました
。そうですね。いろいろ、サヨンドボラボラの協力もいただいております。
はい。
はい。まあ、というわけで、まあ、この後は、
はい、
そのタブさんにも聞いたんですけど、まあ、内田百軒さんの成果から、
はい、
サヨンドボラボラが始まるということでね。
はい。はいはい、
皆さん、ぜひ聞いてほしいなと思います。
はい。僕のアート開封運動もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい。